ティ戦闘態勢 .com。
やりますかね。はい、どうも、いらっしゃいませということで、
宇宙君の
部屋へようこそ。どうもどうもどうもどうも、ようこそようこそ、戦闘態勢 .com ということでね、やっておりますが、どうですか皆さん。
あれ読みました。
はい、
おぼかたはるこさんと。
話題の。どうなの？
本当に手に入らなかったね最初ね。
本屋さんに
頼んで、
今一週ぐらい売ってるよね。
一週ぐらい待った。
あの日だっけ。
あの日。須田桃子さんっていう人がいて、もともとその熱動の科学者っていう本その熱動の科学者っていう本の中で須田桃子さんが言ってるのは、おぼかたさんよ、笹井先生が死んだのはあんたのせいだよっていうことを案に言ってるんですよ。で、あの日の方では、おぼかたさんは須田さんよ、笹井先生が死んだのはお前のせいだという告発をしてる本でしたね。これ、
読んだ感じどうなんですか？
いやね、俺もね、バカ言ってんじゃねえと思って読んだんですよ。バカ言ってんじゃねえと思って読んだんですけど、読み終わるとね、まあ、須田桃子ってひどいやつ。
完全に。
いや、これね、読んでみ。ほんとね、いや、最初ね、何言い訳してんだよと思って始まるけど、読み終わった頃にね、おーちゃんかわいそうみたいな気持ちになるから、絶対なるから。もう、書く力としては、須田さんよりも全然上ですわ。おぼちゃんの方が。あとね、和歌山先生に対して責任をなすりつけすぎてるね。おばちゃんが言ってるのは、私はスタップ現象が起きるところまでにはやりましたと、でその先に、そこでクローンマウスを作るのが和歌山先生で、それで私はそのデータを提出して和歌山先生ができたって言ってるんだから、私は知りませんよみたいな、そう言われてみればそうだけど、もともと和歌山先生が君やりなさいと、って言ってやったんだから、そこで和歌山先生はしご外すってちょっとひどくないみたいな、まあ確かにこれ読む限り、和歌山先生ひどいなみたいな、
なるほどね、
気持ちになる。ただ、スタップ細胞そのもので面白いのってさ、あれ、まあ、ES 細胞だっていうことが通じて分かったけど、その ES 細胞が和歌山県にあった10年前の ES 細胞なんだってね。10年前、そのもう何十年も前に研究開発されてて、研究者が辞めちゃった。で、その研究者を破棄してたはずなのに、全部。どこかに残ってた、それ。和歌山県のどこかに。で、それを、誰が見つけて適時混入したんでしょうねと、っていうのは結局分かってないんですよ。だからおぼちゃんがやったって、おぼちゃんが本当にもうそのなんていうの、演技性人格障害みたいな、いわゆるサイコパスってあるならしれっとしてやっちゃったんだろうし、そのみんなが忘れ去られてるような奥の奥の方にあったのを10年前の良いと思っていて、これですって混ぜたっていう可能性はあるだろうけど、よく見つけたね。そこが謎なんだよね、これね。事件としては非常に面白いよね。やっぱりね。だってその10年前に残されてた ES 細胞だっていうのを追試してこうデータに付き合わせてって見つけた時ってびっくりしたろうね。追っかけてった人は、いつの ES 細胞だよこれみたいな感じで。
じゃあ黒幕が他にいる感じの。
黒幕はいないと思います。
混ぜたやつが。
いや、俺はそうは思わないです。
混ぜたのはおぼちゃん
ね。いや、そうは言わないよ。そうは言わないけど、おぼちゃんじゃなければいいなと思ってるんだよね。ただ、あの時、やっぱり女性のが輝く時代みたいなさ、これから女性進出の時代でっていうことで、利権側もおぼちゃんをフロントに立たせて、ドーンと国から予算取りたいという思惑は当然あったろうなと。だからあれだけ大きな騒動になっちゃう。ただね、やっぱすごいよね。須田桃子さんの方では、メールのやり取りをしてる、笹井先生とメールのやり取りしてるって言ってるけど、やっぱお坊ちゃんの方にも一日何十通、20通、30通もメールが来て、しかもこう、 あの答えていただけないのであれば、うん、こうもう事実として、うん、あの私のこと判断して公表しますけどそれでもよろしいですかみたいなメールがバンバンバンバン来てたってなると、ちょっとな須田さんもあんた、うん、当事じゃないんだ、自分自身が緊急してるわけじゃないんだからさ、うん、そこまでやんなくてもいいんじゃないか、うん、だから須田さんの本読んだ時に、うん、まるで自分が何かこう事件の一員のような感じでもうカッカと燃えて書いてる感じはあるけど、うん、なんかこいつ嫌だなって気がちょっとするのよ、うん、だってあんたジャーナリストで当事者じゃないじゃんっていう、うん、研究者じゃないんだし、うん、でそれがはっきりとこのあの日を読むと分かるって、うん、あと NHK の取材って結構強引なんだね、うん、あのマイクでこうグイグイって顔こづいて、
ね、話題になってますね、
あね、うん、
そんなことすんだみたいな、うん、NHK ってみたいな
おもちゃんでも結局その本の中ではその真相に関して言ってるの、うん、つまりそれができたっていうふうに彼女は本当思ったのか、うん、
思ってる思ってる思ってる、で未だに追試の段階で、うん、追試の段階で途中までは、うん、あの完成してるって言ってます、うん、つまりその死んだ細胞が最後に発光するものなのか、うん、それともあの別の全く発光なのかっていうことなんだけども、うん、別の発光あれはそれは死んだ細胞の最後に発する発光ではなくて、うん、スタップ現象と言われているものが実際に自分がその追試をやった段階では起きてたと、ただこれをもって和歌山県でその和歌山先生がマウスを作ってくれなかったから、うんうん、スタップそのものがなかったっていう言い方を彼女、うん、ということにされたっていう言い方を彼女はしてるわけ、
再現実験の時にやってくれなかった
っ、やってくれなかったと、もちろんもう和歌山先生逃げちゃってるから、うんうん、なのでそのできなかったっていうふうに言ってて、でその技術とかレシピっていうのはやっぱり俺は驚いたことに、科学だからさ誰がやっても同じ結果なんじゃねえなと思ったんだけど違うんだよね、やっぱりあのほら遺伝子だから人によって反応が違うのに対して、このマウスだったらこういう反応、このマウスだったらこういう反応っていうのが違ってくるらしいんだわ、でそれを見つけるのが非常に難しいという言い方をなおぼちゃんがしてて、一読の価値はあると思います。本当に面白い。うんうん、
あの日の方ね。
あの日の砂桃子さんの方は事件の経過を分かるんだったらあれだけど、でね、読んだ感じだとね、やっぱり笹井先生とおぼちゃんね、別に男と女の関係じゃないよ。うん、あれは、うん、和歌山先生とも男と女でもないし、ね、バカンティ教授とも男と女でもない。ただね、おっさん転がしがうまいんだな、
まあそれは
もう天才、ね、天才的なんだと思う、うん、だから和歌山先生は自分の研究室を呼んだ、うん、若手教授も自分の研究室を呼んだ、うん、笹井さんも理研に入ってこいって言った、うん、その辺おそらくね自分の、うん、可愛がってるね、うん、お姉ちゃんにね、うん、あの銀座で店一軒持たせてやるぐらいの気持ちだったんだと思う、うんうん、研究やんなさいって、うん、いや そういうつもりだったんだと思う、うん、
甘え上手みたいな、
甘え上手だったのね、うん、天性
いるんだよね、
いるんだろうな、うん、本当にそういうノリでやっちゃった結果ね、うん、大変なことに。
それさ、やっぱさ、あの本当は国から予算をガッてさもらおうと思ってたんだけど、うん、やっぱ、ね、ネイチャーでこれおかしいんじゃねって分かってから急にやっぱ
走バーンと
始まった、ま、はしごを外されたって感じになったって感じ。
そうそうそうそう、うん、
でもおぼちゃんはこれからどうすんだろう ね
いや本当に、うん、一読の価値があるなと思うのは、うん、おぼちゃんもう科学界に戻れないっていう、うん、そういう、うんうん、捨て身の攻撃をかましてるんですよ、はいはいはい、あの時あの理研の先生こう言って、あの時あの理研の先生こう言って、実名でバンバンやっちゃってるから、ね、もう戻れないでしょ、どうするのね、祝辞、ね、うん、先生に出るのがね、
祝辞で認めなくないでしょ、
どうなんだろうね、
そうだよね、どう
ひたすらもう自分でマッドな、マッドな方向に行ってほしいよ ねマッドサイエンティスト
でも俺ね、小方さんを支持する人ってね、うん、いると思うんですよ、小方さん、うんの、 あの追試の研究の結果を、うん、あの必要としてとか話を聞きたいという人がいると思うんで、個人で講演会とかやったら多分、うんうんうん、お客さんは来ると思うけどね、うんうん、
ロフトプラスさんとか
それはお前まずいだろ
パクリ人生相談のコーナーイエーイという感じでね、毎回ウェブからパクってきた相談に、勝手に答えるというパクリ人生相談のコーナーですよ、はいはいはい、今回もこんちゃんがセレクトした相談からいきます。
いっぱい相談来てます、
はいは
い、
いっぱい相談来てますからね。
デート中ラーメン食べようと言ったら怒られました。相談者ライズアップでラーメン大盛り
あんまり反省してない、ね、
男性30代、はい、デート中ラーメン食べようと言ったら怒られました。この間彼女とデート中の話なんですけど、たまたま有名な行列のできるラーメン店の前を通りかかり、10分くらい並べば食べられそうだったので彼女に食べてみないかと言ったら、本気で言ってますと鼻で笑われました。一度くらい食べてみてはと食い下がると真顔になり、見てみなさいと並んでいる人を顎で刺し、あんなの食べるとあの人たちみたいになるわよとトーン低めの声で言い、人間として終わっていると言いました。彼女は一応お嬢様なのでグルメだからそう思ったのでしょうか、それともデート中にもかかわらずラーメン食べようと言ってしまった私に怒ってそう言ってしまったのでしょうか、ということですね。どうでしょう、
これほらなんか並んでまでして食べたくない人ってさ、なんか
まあいるよね、
いるじゃん、
ね、いるよね、うん、俺もラーメンは並んで食べたことないね、
う
ん、
あそう、うんうん、俺はねこの間1時間並んじゃったんですよ、ね、
どこで
藤丸っていうね、あの赤羽の方にあるんで、ちょっと割とラーメン二郎からあの独立したちょっとあのインスパイア系、インスパイア系で、でも結構有名なところで、まあしょうがないかなと思ってそこは常に並ぶんで、
ああそうなん
だ、そうそう、なんかちょっと新聞持ってってね、どうせ並ぶだろうと思って新聞持ってったりで並んでたら、もうああ俺の順番来たなと思って、時計見たら1時間経ってたから、まあいいんじゃないなと思って、まあまあしょうがないな、
美味しかった、
美味しい、へえ、そうだね、そこはね、あのいいですね、
へえ、うん、じゃあ結構ラーメンは並んででも食べたい派、
そうそうだね、
うんうん、デートの時でも食べるよ、
デートの時はね食べないかもしれない、うん、
まあ
デートはねない、うん、
デートでね、いや
そういうのは好きな彼女だったらいいけどね、
うん、あのお互いね分かってて、うんうんうん、おっていう感じで、うんうん、あっみたいなね、うんうん、会えば言ってもいいような気がするけど、まあこの彼女に言ってみても、うんうんうん、
人が悪かったんじゃないの、うんうん、だね、ちょっと合わなかったんじゃないの、うん、彼女の言い分もデート中だと思えばまあ分からなくもないですよ、うんうんうんうん、
まあ、ちょっと思い出すのがね、ほらなんとかハウスなんだっけ、あれ
シェアハウステ
ラスハウス、まあ、並ばなかったけど、うん、ほらあのラーメン屋さん行ったらさ、ね、あの主人公の女の
子
ね、
デートでラーメン
ってみたいな感じだったからさ、
うん、女の子、まあまあ気の合ったねやつだったらあれだけど、なんかこの彼女の口調とかも見るとあんまり打ち解けてないみたいだもん ね、うん、なん
か
ね、
だからまあその素の自分を本当見せようとしたのかもしれないけど、うん、普段俺こうだよっていうのは多少デートっぽいことしてあげた方がよくないですよね、うん、
で言ってます、う
ん、ちなみに俺がその1時間並んだラーメン屋でもやっぱカップルで並んでる、
いやそういうカップルいますよ ね、
うん、いるから
ラーメン好き、ね、ラーメン好き、ね、好き好きみたいな、ね、彼女だったらまあいいとは思いますけどね、
うん、それで2人の話が盛り上がるんだったら、うん、そういう店で行ってもいいし、盛り上がらないんだったら、
逆にあのテラスハウスみたいにさ、うん、ラーメン好き好きなんて言って後で陰でさ、うん、でラーメンよって言われるのよりかさ、
あれ
いいんじゃないの、
ああ、おお、そうそうだそうだ、
美味しそうに食べといてさ、ああ後でデートでラーメンなんて陰で言われるの最悪だよね、
あれはないね、
うん、だから言ってもらっていいんじゃないですかっていう話だよね、うんうんうん、
でもラーメンって言うとさ、なんかこうまあ誰でも一つぐらいさ、一、うん、つか二つこうラーメン屋の思い出ってやっぱあるじゃないですか、うんうん、こういうことあったら、うん、あの時誰と食べたな的な思い出、うん、ね、ってやっぱある、うん、そういうような感じの食い物だから、うんうん、もうちょっとこうトーン高めで、トーン高めというか、まあ、うん、あんま行かないような店に行く、逆にほら彼女がそういう店行きたいっていう店に合わせてあげるっていうのも一つの手かもしれないよ、うんうん、これ俺20代とかあったら、うん、ふざけんなそんな女と、うんうんうん、もうこの人だからね多少女性に合わせてあげた方がいいんじゃないですかっていう気はしますけど、どうでしょうか、
まあ、30代っていうね、
まだまだこう自分を、うん、こう自分のスピリッツを見せたい、うん、そうだな、本当の俺はこれだっていうんだけど、うんうんうん、いいじゃん、スイーツの店でも入れば、うんうん、楽しいかもしんないよ、
まあね、うん、はい、というわけで、
うん、なんかない他に、
恥ずかしい思いをしました、うん、相談者小泉ピン子、恥ずかし、厳しいアドバイスはご遠慮ください。
20代女性キャバ嬢かっこ25歳です、うん、同伴でカニ道楽に男性客32歳と言った時に恥ずかしい思いをしました。私は5000円くらいの御膳を頼み御膳を頼み、男性客は1000円くらいの単品のみ注文しました。店員さんもそれだけですかみたいな顔で見てました。食事に行って単品のみ注文する人なんていますか？うん、さっきのなんかこう
逆のバージョン
みたいな女の目線だよね。どうだろうね。それいや。
じゃあじゃあでキャバ嬢が恥ずかしかった。
そうそう、うん、キャバ嬢が。
てか、同伴だろ、贅沢
に。そうだよ、その後、店で
たくさん払うんだね。
たくさん払うんだから、
彼が出してんだろ。
そうだよ。100% そうだよ。
そう、そこで節約して店で。
こうさ、
使うって考えてんだから。
あげろよ、お前。
ポイント違うだろ。
ポイント違うよ、
この人ダメだな。
ダメだ。キャバ嬢としてダメだよ。
しかもそれを掲示板に書く。
最悪だ。
ダメだなこの人。分かってねえな。
彼氏がダサくて悩んでいます。相談者ペレストロイカ。20代女性。懐かしいなペレストロイカ。お互い20代後半です。彼とはスーツ姿でしか会ったことがなく、生活や仕草に惹かれてお付き合いを始めたのですが、初デートに来た彼の私服、服装があまりにもひどく絶句してしまいました。私は彼の中身が好きなんだ、服装なんて関係ないと自分を言い聞かせて半年、我慢の限界です。私自身がアパレル関係の仕事をしていたり、服が好きなので、どうしても彼の服のセンス、よれ、毛玉、肩崩れなどが許せません。彼の服装はいわゆる女性から嫌われるワースト10のファッション、ダサ男コーディネートなどに当てはまるものばかりです。チェーンやドクロ、とんがった靴や安っぽさが目に見えるアイテム、一緒に歩いてると悪目立ち、ひどいと女性から後ろ指を刺され、友達にはなんで彼氏にしたのと人格まで否定されます。彼には申し訳ないですが、一緒に歩きたくないレベルです。ファッションに無関心ならまだしも、妙なこだわりがあり自信を持っているみたいなので、余計に言いづらいです。嫌われる覚悟でさりげなく、私こういう服装の君が見たいな、絶対似合うよなど、服装の系統を変えてみないなどと言いつつ、私も彼が好きな女性タレントと同じ髪型や服装にしてみようかなと、一緒にイメチェンしようという方向で伝えてみました。すると私の思いを察して傷ついてしまったのか、妙にネガティブになってしまい、俺ってダサい？ずっと嫌だった？嫌いになった？と言われ、そんなことないよと言ってしまいました。ますます服装を変えづらくなってしまいました。どうしたらよいでしょうか。恋人の服装を変えられたがいらっしゃいましたら、どうやって変えたのかアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。
ダサいの、まあ、俺トンガタ服装は嫌だけどね。
ドクロしてた。
ドクロしますよ。別に指輪ドクロ、ただドクロよりも俺は別なモチーフの好きだから、あんまりドクロつけないけど、ジャラジャラした格好は好きよ。いわゆるホスト系でしょ、ガイア系というかさ。
なんだろうね、革ジャンというか。
うん、俺もドクロは好きですよ。
別にね、ドクロね、
いいドクロね、トンガタ靴、いわゆるあのホスト崩れみたいな、ああいう感じの服装でしょ。
ワイルドな感じ。
ワイルド系の、うん、
いいじゃないですかね。
いいじゃないですか。
だから、うん、そういう方向でセンスのいい感じのドクロでも、
このドクロどうみたいなね、う
ん、ドクロなんでおちんちん刺してん
の。おちんちん刺してない。
なんでおちんちん、
ベッド方向だったけど、このドクロどうみたいな、俺のちんちんがドクロってわけじゃない
でしょ。まだドクロじゃないでしょ。ダサい、
うん、まあでもアパレル関係とか言うと明らかに逆方向かもしれない。
まあね、アパレル関係だもんね。
あ、やっぱりなんか青山って方向ではないよね、ただ、う
んうん、スーツでデートすればいいじゃん。じゃあ
スーツ、ね、スーツデートしよう、
似合うですね。
スーツが似合うでしょ、うん、スーツがフォーマルだし、うんうん、まあ彼氏としては面白くないだろうけど、かっこいいと思ってやってるんでしょ。
しかも好きなんだろうね、そうね、ファッションがね。
ダサいって、例えばほらね、あのシャツ入れて寝るシャツみたいなさ、うんうんうん、感じなのかなと思ったら、いやかっこいいんじゃない
ですか。全然大丈夫
よ。俺全然そういうのいいと思いますけども。
ほど。中のにしてる T シャツがさ、ET の T シャツ。
あ, あるじゃん。あるね。
それひっくり返って逆におしゃれだし。
逆におしゃれ。あれ指のシャツでしょ。
しかも
指が ET と人間の指がこうやってるでしょ。
指の。飛んでるやつじゃなくて。
あって、プラス、入ってて、飛んでるシルエット。飛んでるシルエット。
そういわゆるどこで買うんだ、そんな服とかちゃうんだよね。どこで買うんだよ。
逆に聞きたくなる。
逆に聞きたくなる。
気になってしょう。
どこだよ。
中野ブロードウェイあたり
だった。ああ、そっか、うんうん、アメリカで歩いてる時にさ、ちっちゃい子がさ、うん、ブルース・リーの T シャツ着てたわけ、うん、で、うん、エンターザ、ドダゴンになってる、うんうん、ドダゴンに、どこでその服買うの、うん、俺欲しいなと思ったも
ん。日本じゃないじゃん。
ドダゴンってなんだよ。ドダゴンってなんで五色になってんのっていう。昔ある後輩がさ、うん、ルージュメッセージ、ルージュメッセージ、唇がこうやってルージュメッセージって書いてるやつだったけど、メッセージの ME が A になってるんですよ。ルージュマッサージになってる。そう、お前それマッサージになってる。え、本当だみたいな。俺あの人が欲しかったけどね。
それはあげる間違いない。
あれは誤植でしょうね。しかしあんなでっかい誤植あんのかと思う。
俺昔さ、なんかサザエさんとバカモンがさ合体したさ、サザエモン、うん、あれ面白いなと思ってさ、うん、で、あるところでさ、T シャツ見つけてさ、うん、あ、これいいなと思ってさ、ちょっとサザエモン買ってさ、うん、着てたらなんかおかしいなと思ったんで、サザボンだった
んだよ。さ
らにバタモン、サザエモンがバタモンなんで、さらにそこのバタモンバタモンでサザボンだった。あーと思って、それ気づいた時にはもう遅くてさ、まあいいやと思って。
難しいな
ぁ。でも付き合ってる人がそのファッションやめろって言えたことある？
いや
ぁ、俺はありまくります。
あるんだ。
あ、そうですよ。そうなん、ありますよ。だって基本シャツは白、うん、上は黒、下も黒でしょ、うん、いい加減しろって言われたね、やっぱりな、うん、いや、これデザインが違うやつ何着持ってるんですよと、うんうん、分かってるけど、うん、違う色着ろよって。もう何度もあります
それも。俺なんか強く言われないけど、やんわりは言われる。
ああそう、なんて言われる？
いつも同じような服ね、みたいな。まあ、実際そうなんだけど、でも俺としてはメーカーも違うし、デザインもちょっと違うんだよ。ただこれが、まあ、同じなんだけどね、多分。多分同じ見えるらしくて、まあ、同じね、みたいなことは言われるけど、まあこれは機能的でね、なんていろいろ説明して結局いつも同じ話になるんだけど。まあ、それ以上は言われなくなるんで、それより説明すると。
まあでもこんだけさ、うん、ダサいと思ってるのに変えようと思ってるっていうことは、まあ彼のことがまあそんなに、まあ好きなんだよね。
そう、好きなの。
多分好きなんだから、うん、それ以外のところは好きなんだから。
だから、ほら、一緒に歩いてて釣り合わないなってことを気にする人はいるじゃない。
うんうんうん、まあね。まあだからまあスーツでやってくださいっていう感じだよね。うん。あとはなんかちょっとね、ちょっと変えた感じでちょっとコスプレみたいな感じで、ちょっとホテルですね。
あ、そうね。コスプレと思うっていう。
そう。いつもと違う雰囲気でちょっとやってみようよ、みたいなさ。
だからうちのさ、実際さ、服とかそんな変えてる？色とかその自分で凝ってたりする？
あんた。あ、だから俺は普段は、割とモノトーン、黒のとかさ、ね、やるんだけど、割と最近ね、靴とか買うときにね、派手な靴とか買いたくなる。
あ、
うん、派手な色とかね、うん、たまにね、シャツとか買いに行こうと思ったときに、派手なシャツをたまに買いたくなるときがある。
はいはいはい。
気分
が。あんま着てんの見たことないね。
うん、あんまね、あんまないけど、ちょっと派手っぽい柄のやつをちょっと選んでみようかな。
うちのは派手なの似合うだろ。う
ん、前なんか派手なの着てなかった？そうでもないっけ？
時々あるね。ね、時々ありますよ。うん、ね、うん。うんうん、
工藤とか俺みたいなのって派手なガラシャツみたいなのダメよ。うん、
着ないです。
あんま着ない。
でも工藤とかアロハとか似合いそうだけどね、割と。
着たことない。
いい親父、いい親父な感じになる。
今もなんかヤクザのマフィアの親分みたいなコートの形で肩に羽織っちゃうのさ。
寒いから。
まあ、小池10名かっていうぐ
らい。本当だよ。塾の殺し。
塾の殺し屋かっていう感じ。無頼な感じですけどね。
はい、そんな感じでね、はい、まあ仲良くしてくださいよということで、はい、
じゃあ、映画どうですかねのコーナーでーす、ね、ーイェーイ、
どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、
ということでね。
今日も決まりましたね。
はい、決まりましたな。ね、はい、うん。毎回毎回一つの映画を選んでね、それについて、ちょっと、感想を言おうという、このコーナー。ね、今回は、高橋源監督のゼウスの法廷ということでね、はい、法廷を舞台にパッチギの塩谷俊が裁判官を熱演した複雑な事情の絡み合うラブストーリーということでね、刑事訴訟法の抜け穴によって裁判官がある事件の被告人となった自分の元婚約者の裁判を担当するという驚愕の展開を描くね、裁判官の元婚約役者をギミーヘブンの小島聖、など、そうですね、現在の裁判の問題を浮き彫りにしつつ現制度への一向を聴衆に訴える内容は必見だという、うんうんうん、エリート街道をひた走る裁判官の加納過去塩谷俊は元市役所職員の恵み小島聖と婚約していた。しかし2人の意見や考え方にズレが生じてしまい、めぐみはこのまま話を進めていいのか迷ってしまう。そんな状況で以前付き合っていた山岡と再会しためぐみは加納との婚約を破棄し、山岡とよりを戻すも彼には他にも付き合っている女性がいた。この問題で言い合っていた最中、山岡が誤って階段から落ちて死亡してしまい、その場にいためぐみが送検されてしまうということでね、はい、ポチの告白でおなじみ、うん、高橋源監督の、はい、社会派映画です、うん、はい、
いいところ、
はい、はい、あの出光源が出てた、あの塩谷俊の上司、出光源って、あの、もう
課長さんでしょ、
課長さん
です
ね、こっちのね、ああそうだったっけ、うん、出てたっけ、ああよく覚えてる、いやまだご存命だったんだなと思って、井出光源って、
井出光源ってだって上司って部長でしょ、
部長
ポチの告白の課長でしょ、
課長、それ忘れた、それ忘れ
た、忘れちゃった、あんな強烈な悪役だった
の、そうだったっけ、うん、でなんかほら、いやなんかすごい、あの井出光源だっけ、なんかスペックが高い演技すげえなと思って、ね、ちょっとねほっとしましたね、そんなところですね、うん、はい、
あポチのあのなんか、うん、ポチの告白とはちょっとなんかストーリーだけ聞くとなんかちょっと形容が違ってんのかなと思ったら、思って見てたらもう高橋源
組がもう
もう武士が炸裂の
炸裂しましたね、
もうあの真面目な若者が組織の思惑によってどんどん歪んでいくっていうね、このもう現武士炸裂のもの
18番お箱だよね、
もう名人
系だよ、俺見てると、ね、裁判官憎たらしてしょうがないもん、
な感じがね、よかったです、安心して
くれる、安心ですね、うまいなっていう、俺良かったのは、気づいた人は気づいたと思いますけど、おやすみアンモナイトの増岡俊樹監督が出演してましたね。
マジ？
うん。
マジ？あれ？どうね。
あのみんなでおい久しぶりとかっつってこう、わーって同窓会やるじゃん。うんうん、あの時に一気が酔っ払ってる、どうなんだお前それ。しっかりしろよとかって、とかってやってるのが、増岡俊樹監督で、そして、あの野村義信の同僚で、ちょっと若ハゲの弁護士いるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか感情的な、こう熱い感じの、うんうん。あの人は、あの、おやすみアンモナイトで、刑事やった人ですね。お、出てきたみたいな。おやすみアンモナイトの二人がここでこんなに出てきたみたいな。
あ、そう。
それちょっとね、あ、喜びがありましたね。あ、増岡監督、お元気そうで何より。まあ、ちょっと前の映画ですけど。
工藤さん面白かった、基本的に。うん、セリフもすごい、やっぱりすごいちゃんとしよう、うん。本が面白いね。でも、あれじゃない、なんかその、すごいなと思ったのは、翔也俊は、確かあいつ、不倫かなんかで問題になって、二股疑惑になって、で、その後のこの映画なんだよね。多分何年か後の、多分、そう、順番的には。 それをその逆の立場の役者をやらすっていう
裁く裁く
の、ね、逆説的 なんかキャスティング、そのキャスティングもすげえなと思って、でやっぱりね、まあ後でその内容の時に話になるかもしれない、やっぱ最後のところをどう考えるかというか、どういうふうに最後を、まあ
最後の最後の
一番最後の最後を最後の最後をあれをどう見る、まあ見るかというよりも、
あれ
を
どう思うか。あれも高橋源武士
だからね。もうそう思っちゃうから。
高橋源にしては爽やかなラストと思ったら、
やっぱり、やっぱり、待ってました。
そうそう
待ってましたよ。
結局、お前許せねえっていうふうなことを、まあ最後言うんだけど、そこはやっぱすごい俺も良かったね。キャーと最後。昔はこれ誰みたいな。
だけどね。
だけど。
だけど、
いらないっちゃいらない。
いらないんだけど、でも、あ最後のさ、そう最後急にさ、でしょうなんつって最後、まあ、和解するじゃん。ネタ落ちになるけど、でもそこで終われないよね、多分。
まあ、そこでも終わってもいいと思うよ。
あ、なんか、あこ今回こういう話か、でいいけど。
あ、こういう、あ、こういう終わりもできるんだねって思ったら、
うん、やっぱ落とし前つけなきゃ気が済まなかったでしょ。
そこすごいと思ったよ、ね、
誰って思ったけど、
誰って思ったけど、
どの筋から来た資格だろうって思ったけど、
やっぱりこれやっぱやりたいとか言いたいんだろうなと思って、すごい、まあ、あれは多分監督なんだよ、多分
あれ監督がね、実はを指したいっていう
イメージが形
で、あれね、なんか特典映像見ると、うん、あの人ね、ちょいちょいね、出てたらしいんだって、うん、いろんな場面に、あ
の
人。
法廷のなんか、
そうそうそう、うん、狙
ってたっていう、ね。じゃあ、別件でもう、塩谷慎を狙ってたんだ。
っていうか、あの、いや、あの、傍聴好きみたいな人で、で、さらにやっぱ裁判について、うん、なんか、あの、一家にあるみたいな人、うん、人だったんじゃないの、うん、で、来てて、あの、やっぱり許さんみたいな。ことで最後に、ああいう出し方したんじゃないか。もう、辛抱たまらん、今のこの裁判のやり方みたいな。っていうことらしい。うん、俺はね、あの、山岡くんが生き返ったのかと思っていいですよ。あれと死んでなかった
ぞ。顔違うじゃん。
本当になんか似てなかった。な
ん
か
山岡さん、そんなに恨み節、山岡さんが一番悪いんだよ。
そうそう、悪いんだ
よ。
そうそう、あれと思ってさ、なんかカジュアルな。
あ、そうか。うん、塩谷俊が二股かけてるっていう話があって、で、うん、今度は二股かけられる役にしてるん
だとしたらすごいなと思って、
う
ん、
そうでしょ、
キャスティング的に、
うん、そうでしょ、
すごい狙ってるわと思って、
うんうん、それがすごい。だけどあれ普通で考えたらね、出光源はさ、うん、最後の判決でさ、ふざけんなと、うんうん、懲役2年で執行猶予4年だろ、うん、生、うん、言ったけど、うんうん、いや俺もそうじゃねえかと思ってこれ過失致死でしょというわけで無罪なんて言ってるね。無罪みたいな。確か俺、レインメーカーの時もそう思ったんだよね。
あー、レインメーカーってどう
か。レインメーカーで最終的にクレアデーズがなんかで無罪になるんだけど、うん、いや、無罪かこれ、みたいな。うんうん、いや、やっぱ執行猶予付きの判決じゃないの、うん、みたいな。
無罪があっての最後のワンカット
だね。ワンカットだから。上げて下げるみたいな。ただ、なんて言えばいいんだろうな、小島ひじりさんエロかったよね。
そうだね、小島ひじりもよかった、ね、
いい感じの
ね、
そうそうそう、久しぶりに見たけど、
うん、うまいね。
39歳ね。
あ、39歳、そう
そうそう、エロいなこの人、うん、今なんかエロ専門になってるよね、小島さん。どういうの、うん、映画出てきても基本もう悪の経典とかに出てくる時も全部エロ、
う
ん、基本、
あ、そうなんだ、
もうエロいの専門、
だからそう、なんか小島ひじりと出光源 の演技のスペックが高くて、なんか、ね、うん、すげえなと思っちゃった、
ね、うん、でもあの、うん、今回ポチの降格見てる人だと、うんうん、あのポチの降格組が出てるじゃん、随分と出光源、うんうん、とか野村忍とか、
うんうん、あ、野村忍も出てるんです
ね、野村忍か、うん、出てるけど、あの出光源さんは同じ感じなんだけど、うんうん、野村忍は、うん、ポチの告白では出光源に取り込まれてしまう若者だったけど、今回はその制度から抜けてて正義の方に正しいことをしたいっていうふうにやる役で、ポチの告白で正義を告発するジャーナリストだったマッキー、あの人は今回山岡さんとして、
あ、そうか、
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
出てきてて、そういうこうちょっとあの連続した、
ね、
う
ん、コインの裏表みたいな、
コインの裏表っていうことをちょっとやってみたんじゃないの。
そうだな、うん、
まああのね、最初にこう挿入的に入る遺族 の、 あの写真を、遺族が被害者の家を持って法廷に入る入んないの時のね、裁判所の対応って見ててムカムカするんですよ。
いやダメダメ、何勝ってんだろ
う、この辺うまいよね、あのやりとりね、
あの知り合いでみたいな、なんでそれ言わないの。
あー来たと思って
ね。あー出た、監督出た、
出た
現物出た。
今はダメだよ。じゃ あ、 あのコートなんかかけてもらって、で裁判官の届かないところに行ってくださいみたいな。でやっといて、棄却さよならみたいな。おいおいおい、でもこうなんだろうね。
いやリアルだと思う。
高橋源がおそらく実際に取材して や、うん、あのやったノリなんでしょ、あれが。
いやすごいリアルだと思う。
やだわ、あれで終わっちゃうんだ、あんな揉めといて。
なんかあの被告いた、あの判決の時。
いないいない。だから原告が訴訟して、なんか民事かなんかで起こした。
ああ、そういうことか。
ああ、ああ、ああ。だから、あんたたちの訴えは退けますよってことで、終わりみたいな、うんうん。
またその時のね、被告のさ、周りの家族の役の人がまた、さ、なんかかわいそうな感じのさ、役の人ばっかりじゃなかったの。
そう、
覚えてるね。ね、本当にもう。
なんかね、わかるんだね、見てるとね。うんうん、ああ、こうなん。こうなんだろうな裁判ってなみたいなさ、
うんうんうん、そう、あと塩谷ゆん旬の声、
あれは一体どういうことなんだ、
あれがね別に、
ね、なんかインタビューに載ってたけど、うんうん、塩谷旬の、うんうん、ラッシュかなんか見た時にやっぱり塩谷旬の声がなんか力がなかったらしいんだよね、うんうん、
あちょっとヘラヘラしてる、
うん、ちょっとね力が弱い声だったので、うんうん、アフレコでみたいな、うん、塩谷氏も嫌だろうね、
いやそれもね、だから塩谷氏をキャスティングしてる時点で、うんうん、こいつだったらいいかなって多分あると思うよ、うんうん、普通の役者にさそれってなかなかできないよ、うんう
ん、ああこいつだったら
名前のある人だったらできないと思うよそれ絶対、塩谷氏だったらまあまあ、ま
あ、あとねなんかね、なんだろう
すごい浮いてたんだけどね、声がね、
声が、ね、
違和感バリバリだ
った俺ねちょっと分かんなくてさ、うん、最後のシーンでふざけんじゃねえって、俺誰だと思ってんだって裁判のさ、うん、あ、塩谷俊すげえな、そういう迫力のある芝居もできんだと思ったら、うん、てっきり全然あの人の声と
違う声だった、
声だったね、
初日舞台挨拶の時に小島ひじりと塩谷俊来てねえの、
来てねえの、
特典像見たら、
うん、そうそうそうそう、
その代わり吹き替えのあの人が来てるんだお前これ
何で俺完全に喧嘩した
なって意味全然よく分かんなくて、
喧嘩だろこれ
完全に、ね、そうだよねあれ、うん、塩谷俊さんの恋をしたなんとかさんですみたいな入場、
いや
入場して
きてそれ、
ね、もでも、こんなのありと思ったんですよ、穴開きすぎねえか、
確かにね、
それひどい
喧嘩だろ、
そうね、
これ塩谷俊怒ったんじゃないの、
なんだろうね、うん、
小島ひじにも来てねえのかよ、
そうそうそうそう
何があったんだよみたいな、だって初日舞台挨拶ぐらいは行くだろ
う、そうだよそうだよね、
なんか悪くなっちゃった、
一応なんかスケジュールの都合でみたいな、なんかね記事がねちょっと書いて、
そんな忙しくねえだろ、
仕事の一環だから塩谷俊は忙しくないだろ、
でもそう思うんだけど
言いたがね、あ怒ったんでしょ塩谷俊は、
ね、
小島ひじりは何なんだろう
みたいな、
ラッシュの時行きやすくてちょっとあれだな、絶対現場行きやすいってやつだけどな、絶対
うん
絶対現場で変えようと思ってると思うよ絶対、うん、
まあそうかもしれない、ね、
その昔あの「オオカミ」っていう映画にね、
そうそうそうそう、
俺とコントロール君出た時にね、
俺がねちょっとスケジュールの都合でね、アフレコできなくて、できなくてね、
先取りしてたね、
もう俺もスケジュールの都合でアフレコできなかったっていう、
あれ俺だけ2人とも違うんだっ
け、違うんだ
よ、あそっか俺だけかと思って
た、ひどいよね、そうそうそう、いや俺ら行くよって言ったのに、うん、もういいです、うん、あれたちいいですとか言って、うん、全く別のやつがさ、
そうそうか、俺たちの声をしてた、
めちゃめちゃ言ってんだよ、しかもアフレコでこのゴリラとかさそんなセリフないよね
ないよ、だって真面目な映画だ
った、真面目な映画じゃないか、それだから俺見に行った時に、うん、あのほらスタッフの連中がいて、うん、 びっくりしたんだよ。見に来たのみたいな感じで。ほいで、前の方で見てたら、後ろの方で、やばい、市村さん来てるよ、市村さん来てるよって言ったら、なんだよと思ったらさ、ひでえ、俺が。めっちゃめちゃにしやがってさ。多分それと同じ気持ちだったんだよね、
そう
で
しょ。そうだ、そうだ。
なんか、イッチの声が細い声になって
た。そうでしょ
細い。
細い声にな
ってた。今回の逆だ、今回の逆だ
パターン。そう、多くなっちゃった。
誰この声って。だから俺とか近藤にも連絡するのがめんどくさかったん
ですよ。なんちゃったもう身内でやっちゃえみたいな。
身内でやっちゃえってなっちゃった
んですよ。また俺たちもまたなんか寿司食わせろと。
そういう話。そういうこと言ってたよ。おい、言うな食わせろって言った
もん、ね。食わせろになってんから。
もう嫌ですっつって。
なるほどね。
まあいつも通りじゃん、感じでした。まあ
ね、安心して見れる。
安心して見れる。
面白いね、はいはい。
こういう絵がないと。やっぱり。
特典映像でもね、ほら、外国記者クラブでね、なんか
人に、ね、好きだね。
なんであなたは日本の恥ばっかり映画がするんですかとかって言われてて。なんでそういう、いや私そういうの引き、そういう系ばっかり引き受ける専門じゃないんですけどね、みたいな話してたけど。
もうちょっとエロ要素入れてくれたら
ありがたい。小島ひじり、ちょっと小島ひじりの方なの。
そうそう、胸元でちょっとって言ってるので。見た方がいい映画ではあるよ
ね。
日本にもこういう社会派の映画ありますよっていうさ。しかも控えめに言ってるんじゃなくて本気で言ってるからね。
本当ね。本気でそういうのを本当に批判したいっていうのがあるから、こうなんかなんとなくちょっとこう普通になんつうのみんな真剣にやってるっていうよりもちょっとこう。若干ちょっとコメディじゃないけど、少し浮いてる感じなんで。
浮いてるだろ、この人は。
それはすごい。
普通もう少し照れが入るだろ。
そうだね。映画もそうなの、まあ、映画もそうだし、本気な感じがすごくいいよね。なかなかここまでやらない。
面白いなぁ。なんか居酒屋とかで会いたくないタイプなんだろ
う。友達にはなれない。
友達にはなれないタイプなんだろうなと思うけど。
いや、でもやっぱこれで撮れてるんだからね。
すごい。すごいと思う。
塩谷俊とか小島ひじり連れてきてる時点で、うん、大したもんだと、うんうん、作り続けてほしい。ちょっといびつな部分も含めてね、
うん、そうそうそう、ちょっと変だよね、
ちょっと変なの、
うん、映画としてもね、
うん、山岡さんの顔よく映ってねえとかってあれです
よ。山岡さんはちょっとステレオタイプだった
けど、ね、でもね、あのメイキング見て驚いたのは、うん、山岡さんさ、うん、階段落ちてるじゃん、あれ本人がやってんのな。
あ、そうだ、俺メイキング見てない
。ガラガラガンって階段から落ちるところ、うんうんうん、リハから本人が全部やってるんですよ。
あ、そうな
の。あの人、アクションやれる人だったんだね。
そう。
一定とか言ってるけどさ、一定じゃ すまねえだろうっていう、う
ん。あれ落ちるのはちょっと怖いよね。
怖い。だから、スタントマンなんだろうなと思ったら本人がやってるから、あ、アクションの人なんだ。
はい、そんな感じでね、はい。はい、安心して見れる。
安心して、あの、面白い映画です。
安定の高橋ゲームです。
はい、はい、
ね、はい。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、次回何にしましょうかね。
次回はね、ちょっとね、あんまね、出てなかった
の、ね。私ちょっと、
あ、なんすか、
マッドガール、怒りのデスノート。
ああ。
いろいろ混ざってるん
です。行きましょうか。
どうですか。
行きましょう。
これ設定がね、はい、すごくね、来てるんですよ。
はいはい、
もう、世紀末ね。世紀末、世界がもう、核戦争後の世紀末で、の世界で、
荒くれ者がいる、ね。
もうガソリンもないから、みんな自転車で、自転車を、電車で爆走してるみたいな。そこで、モヒカン、みたいな感じでね、自転車を割とこうガンガンにやって、監督脚本が早止まる
期待できそ
う。早とは、早とはカタカナで、丸は漢字の丸、早止まる。
やりましょう、名前変えてパターン
み
たいな。ガール。
あともう一本だけど、あれは脳症炸裂ガール。
あ、脳症炸裂ガール、ちょっと、どっちか分かんないところがいいよね。
じゃあ、ガールガールでい
い。ガール、
じゃあ、ガール特集。
ガール特集。
脳症炸裂ガールと、マッドガール。
マッドガール、ちょっと期待しちゃうよ。
はい、
あ、今年こういうのが多いな。ちょっと、早止まるの、それは。
見たいな。
じゃあ、マッドガールと、脳症炸裂ガール。
脳症の症は？
脳症って脳症。
脳症って、脳症って、肝変化すると多分出てくる。
目標の昭和って言われて
る。症状の昭
いや違うよ、脳症ってお前。
脳症って、そこにしか使わない感じだよ。脳症しか。
脳症って言えてる。工藤怖いんだよ。
農場農場農場
農場
農場脳みそだよ。脳だよ。
脳場、うん、脳みその
脳症って入れてく
る。脳症って入れてみよう。変化変化できるから。
それしかないよ。これお前はバカなバカなバカな iPhone 使ってんな。お前の iPhone は本当に脳症っつったら脳症って出るだろ。脳症
しか出てこないよ。
脳しし
脳症
脳しょしょよ、ちっちゃいよ。
よ、脳症。